ローマ人の手紙7章1節から6節です。307ページになります。拝読いたします。ローマ人への手紙7章1節から。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。以上の箇所から御霊によって仕えると題して大高牧師より宣教していただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い主の皆を心から賛美を申し上げます。すぐる一週間の歩みもあなたが共にいてくださり、一つの歩みに伴ってくださって、あなたの恵みの中を歩むことが許されたことを心から感謝をいたします。私たちの歩みは弱く脆いものであります。ちょっとした出来事でつまずき、傷つき、つぶやいてしまうようなものであります。どうか神様、私たちのその弱さの上に、あなたが御手を差し伸べてくださいますように、そしてあなたが共にいてくださることに対する希望と勇気とを与えてくださり、この地上にあって勇敢に生きることができるよう助けてください。全能の父なる神様、あなたは私たちに御言葉を与えてくださり、私たちの生活が形作られるために、正しいことが何であるのかを、御言葉をもって証ししてくださっていますから、ありがとうございます。どうかしよう、御言葉が語られようとしているこの時、聖霊様が豊かにご支配くださり、あなたの御言葉を正しく受け止めることができるよう助けてください。そしてあなたの御言葉の前に服従し、右にも左にもそれることがありませんように、私たちを御言葉によって導き、教え続けてください。これからのひとときを御手に委ねて期待して、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。去年の11月から、ローマ書の4章を読み進めておりますが、今日から7章に入ります。年内で8章まで読み終え、ですね、ローマ書を終えて次の書簡に移ることを考えております。7章には律法という言葉が多く登場します。律法が取り上げられておりますが、クリスチャンが律法という言葉を聞きますと、あまり良い印象を 持っていない方が多いかもしれません。それは誤解による部分が多いかと思いますが、律法イコール悪、律法イコール悪いものではありません。そのことは来週取り上げることになりますが、最初に申し上げておきたいことは、律法イコール悪いものではないということであります。律法というのは旧約聖書に記されているわけですが、モーセの実戒をはじめとした戒めの数々であります。それはイスラエルの民がどのように生きていくべきかを教えるためのものであり、その律法自体は決して悪いものではありません。むしろそこには神の御心が掲示されている、示されているわけでありまして、その点において律法は非常に重要なものであります。ただし律法には神の御心が示されているわけですが、救われる手段にはなりません。律法を守ったことで救われるわけではありません。聖書は律法の一つでも破ったならば罪人だと語ります。ですから律法を9割守ったから救われるということではありません。人間は誰も律法を完全に守ることができませんから、律法をもって救いに至ることは不可能です。この律法に対するスタンス、向き合い方には三つの可能性があります。私たち人間が律法に向かう、あり方、スタンスは主にクリスチャンでありますけれども、三つ挙げることができます。この三つのいずれかの立場にクリスチャンを立つことになります。一つ目はパリサイ人に見られる律法主義であります。律法主義は律法に束縛されている人のことです。この律法主義という言葉から律法に対していいイメージを持たないのかもしれませんが、この律法主義者は神との関係は律法に服従するかどうかに関わっていると考えます。ですからある意味で律法にこだわるわけですが、それは喜びではなくて義務になってしまいます。ですから律法に束縛されている人と言えます。それが一つ目のスタンス、あり方です。二つ目は、この一つ目とは全く逆です。それは、反律法主義。時には、無律法主義というふうにも言われます。反律法主義、または無律法主義。この立場に立つ人は、律法を全面的に拒否します。先ほど申し上げたように、律法は神の御心が示され、どのように生きていくべきかが示されたものであるわけですが、その律法を全面的に拒否し、自由だけを強調します。新約聖書で言えば、ある意味でコリントの教会にはその精神が見られます。そして最後、三つ目が、律法を重んじ、バランスを保つあり方です。律法を重んじてバランスを保つあり方。もちろん私たちは律法に従うことが自分自身ではできません。しかし律法から離れない信仰者は神の御心の表現としての律法に喜びを見出します。そしてうちに住んでおられるその内住の聖霊の力によって律法に従おうとします。それが律法を重んじバランスを保つあり方です。この三つを要約しますと、律法主義者は律法を恐れ、律法に縛られています。一方の反律法主義者は律法を憎み、律法を拒否します。しかし律法を離れない信仰者は律法を愛し、それに従おうとします。私たちが目指すべきやり方、律法に対するあるべきスタンスは明確でありますが、この三つ目のあり方、律法を重んじてバランスを保つ、このあり方を目指しているのが私たちクリスチャンであります。先ほど申し上げたように、今日から7章に入っていき、律法のことが書かれているわけですが、なぜここで律法を取り上げるのか。 それは6章14節の御言葉に対する反論があってのことだと考えられます。6章14節には次のようにあります。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのですと。この14節にはあなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのですと書かれています。これを聞いたユダヤ人キリスト者たちは多少なりの反発を覚えたことでありましょう。想像していただきたいのですが、今から約2000年前、今のような律法理解が浸透していたとは思えません。ちょうどこう過渡期、転換期を迎えようとしていたわけです。そういう意味では、こう様々な理解が入り乱れていたかもしれません。ですから、あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのですと言われると、ではキリスト者にとって律法とは何か、無関係か、不要か、そういう反論があっても不思議ではありません。特にユダヤ人キリスト者にとっては重要なことでありました。ですからパウロはそのような反論があることを予想しつつ7章から律法について語ります。一節をお読みしますと、それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。この一節は、兄弟たち、そういう呼びかけから始まります。これはパウロなりの配慮があったと考えられます。特にユダヤ人キリスト者に向かって、あなたと私は主にある兄弟だということを伝えているようです。ユダヤ人キリスト者からすれば、なんてことをパウロは言うんだと思っていたかもしれませんから、そういう人たちに向けて、兄弟たちと語りかけます。兄弟たちと呼びかけたパウロは、あなた方は知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話していますと語りかけます。律法を知っている人たちというのは、ユダヤ人のこともそうでしょうし、ある学者はローマ法を、ローマの法律を知っている人たちという意味もあるのではないかと、そう指摘する学者もいます。いずれにせよパウロは次のように続けます。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけですと。これは一般的な原則です。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけというのは、当然といえば当然です。これはこの世の法律であっても、そうですね。パウロは、この原則を語って後、2節と3節では結婚の例えを用いて話を進めます。2節と3節を読みしますと、結婚している女は、夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた立法から解かれます。したがって、夫が生きている間に、他の男のものとなれば、会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら立法から自由になるので、他の男のものとなっても会員の女とはなりませんと。パウロは、立法と私たちとの関係を語るために、ここで結婚の例えを出してきます。まず、結婚している女は、夫が生きている間は立法によって夫に結ばれていますとあります。これはまさにその通りです。女性は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれますとこう続きます。これも当然です。夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれる。ですから3節の結論に至ります。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のものとなっても会員の女とはなりませんと。 これも言っていることは明白です。夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれる。しかし夫が死んでいたら立法から自由になるので他の男のものになっても姦淫の女とはならないとパウロは語ります。ここでパウロが語っているポイントというのは、結婚の絆は伴侶の死によって断たれるということです。伴侶が生きていて他の人のところに行けば不倫になるわけですが、伴侶が死んだ場合、当然不倫とはならず再婚する自由があります。パウロはこの結婚の例えをクリスチャンと律法の関係に適用します。もちろんこう全てを事細かに適用できるわけではありません。最初にポイントをもう言ってしまえば、夫婦の絆が死をもって断たれるように、律法との関係も死をもって断たれるということをパウロは言おうとしています。そのことを結婚の例えを用いて語っているわけです。ですから4節は次のように始まります。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。パウロは伴侶の死によって夫婦の絆が断たれるということを語り、ですから私の兄弟たちよと語りかけ、そしてあなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。そう言います。あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいる。キリストは私たちの罪のために死なれました。私たち自身は律法の要請を行うことができず、罪の罰を受ける存在でした。しかし、キリストが律法を完全に守り、私たちの身代わりとなって罪の罰を受けてくださり、十字架で私たちの代わりに死んでくださった。この十字架の死を私のためであると信じたとき、霊的には私も死んだということになります。それは、6章3節で、3節、4節、5節で見てきたように、バプテスマによってそのことが象徴されるわけですが、私たちはキリストと一つにされ、霊的に死んだことになりました。そしてその死によって、キリストの死と一つにされたことによって、律法の要求から解放されることになります。結婚関係が伴侶の死をもって終わるように、私たちもキリストの死と結び合わされたことで、律法に対して死んでいる、とパウロは語ります。そして死んでいるということは、律法の束縛から解放された、自由とされたのです。ですから4節の後半には、次のようにあるわけです。それは、あなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためですと。律法の束縛から解放された私たちは他の方のものになりました。他の方というのは死者の中から蘇った方、すなわちキリストです。私たちは律法の束縛から解放され、キリストと結び合わされた。それは私たちが神のために身を結ぶようになるためです。この身を結ぶというのは、義の行いに生きる、神の律法を行うということです。噛み砕いて言えば、良い行いに生きると言えるでしょう。救われるための善行、良い行いは不要ですけれども、救われたものとして律法を行う、それが今日の最初に申し上げたその信仰者のあり方です。律法の束縛からは解放され、自由とされました。その私たちは救われた者として律法を行っていく。このように語ったパウロは、五節で救われる前の姿を取り上げます。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びました。 まあ、5節の冒頭にある私たちが肉にあった時というのは、救われる前の私たち、すなわち神を喜ばせることができない生まれながらの人の状態を指しています。そのような状態であった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために実を結びましたとあります。まあ、このことは来週もう少し詳しく触れることになりますけれども、人はするなするなと言われると余計にやりたくなるという習性があります。私自身も経験があります。寝るな寝るなと言われると余計にキャンプではもう起きたくなるっていう、子供たちもよく体験していることであろうかと思います。ダメだと分かっていても欲望のままに自分がやりたいように自分がやりたいことを行っていたという、そういう時期が私にもありました。罪の原理はしてはいけないと禁止されるとますます強いものになります。ペンキ塗りたて触るなって書いてあるとこう触りたくなるっていう、禁止されればされるほど頭をもたげるのが人の心の中にある罪の欲情です。自分でこう意識してなかったのに、別に普段ペンキの塗りたてなんて触りたいなと思いながら歩いてないのに、なんか書いてあるとこうちょっと触りたくなって、あ本当だとかつって、ダメだダメだと言われるとやりたくなる。これは何をもってしても抑えることができません。しかしその罪の欲情がもたらすのは死です。死が待っている。それが救われる前の私たちの姿です。しかし今は違います。6節です。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。6節はパウロが得意とするしかし今はという恵みの転換です。6章22節にも見られました。しかし今は、私たちは救われる前は死のために身を結ぶような生き方をしてきました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだ。私たちは良い行いをして善行をして難行苦行して救いを得るのではありません。自分で努力して救いを得るのではない。私たちはもうそこから解放された。そのように自分を縛っていた律法に対して死んだ。律法から解かれたのです。解放され自由を得た。そのような私たちは古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのですと。先ほどから繰り返し申し上げているように、私たちは律法の束縛から解放された。自分で頑張って良い行いによって救いを得ようとするところからもう解放されている。そういう束縛から解放されたわけですが、律法から解放されたからといって私たちが好き勝手して良いということにはなりません。律法からの解放は好きなことをしても良い自由を手に入れたということではありません。律法からの解放はやりたい放題やって良いという放縦ではなく、他の種類の束縛へと導きます。それは罪の奴隷と同じ考え方です。罪の奴隷から解放されて義の奴隷となったように、律法から解放されたクリスチャンは他の種類のものに束縛されます。それが聖霊です。6節には、古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのですとあるように、私たちは律法の束縛から解放され、新しい御霊によって聖霊によって使える、奉仕する歩みに変えられます。私たちは良い行いをしなければという束縛から解放され、私たちのうちに住まわれる聖霊なる神様の力によって仕えていきます。 私たちは主イエス様によって救いをいただいたわけです。十字架の死と復活によって救い出され、解放されました。キリスト者の生活は自由という言葉に特徴づけられます。キリストは私たちに自由を与えるために解放してくださいました。そのことはガラティア書に書かれています。少し後ろを開いて確認したいと思いますが、ローマ・コリントと来てガラティアがありますが、ガラティアの1章とまた13節、ガラティア5章の1節と13節ですが、2017ですと381ページにガラティア書の5章がありますけれども、ガラティア人への手紙の5章の1節とまた13節、まず1節を読みますが、5章の1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。飛んで13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕え合いなさい。私たちはここにありますように自由を与えられた。罪の束縛から、立法の束縛から解放され、自由を与えられた。で、その自由を私たちはどう用いていくか、そのことが問われます。再三確認しなければならないことですが、イエス様は私たちの罪のために死なれて罰を受けてくださいました。それによって私たちは律法から解放され、自由が与えられた。で、その自由を私たちは神様のために用いていく、神に仕え奉仕していく。それは自分の力によってではなく、御霊によってです。全く新しい方法で主に仕えていく、そこにこそ本当の自由があります。人はそもそも神に仕えるように作られています。しかしエデンの園ではその目的から外れる道を選んだ。それは魚が水槽から出るようなものでした。魚の本当の自由は水槽の中にあるにもかかわらず、水槽の中から魚が出るように、人も神から離れ神に仕えることをやめました。しかし私たちはそこからもう救い出されて、神に仕えるものと変えられた。救われた当初、本当によく奉仕するということがあります。救いの喜びに満たされ、御霊によって喜んで奉仕するということがあります。しかしいつしかそれが自分の力による奉仕になってしまうということもまたあります。するといつの間にか喜びを失い、奉仕に疲れてしまうということがあります。教会には様々な奉仕があります。役員をはじめ、教会学校の教師、各会のリーダー、司会や総楽をはじめとした礼拝の奉仕、また終日のウィークデーにある掃除の奉仕などもあるわけです。そういった奉仕の原動力は何だろうか。得てして多くの人は聖霊の力によって奉仕を全うしようというよりは、人間的な責任感で奉仕をしようとしている人が多いのではないでしょうか。会社の仕事と同じように、その延長線上で考え、奉仕をこなすということに一生懸命になり、そもそも救われた喜びとしての応答の奉仕であることを忘れてしまうということがあるのではないでしょうか。そして人間的な力で責任感などで頑張ろうとするものだから、そのうちにこう疲れてしまう。もしかして少し極端な人は、もう2年間でも役員をしようものなら、次の1年は教会の行事にはもうなるべく関わるのをやめようなどとなっていないでしょうか。御霊によるのではなく、己の力に頼った奉仕になるとき、私たちは疲れを覚えます。奉仕にこういやいやさが出たときというのは、点検すべきときでありましょう。 自分が救われた喜びとしての奉仕、応答としての奉仕なのか、私は御霊によって仕えているのかと点検する必要があります。あなたには救いを喜び、解放を喜び、自由を喜び、その応答としての御霊による奉仕になっているでしょうか。エジプトから救い出された民のように、救い出される前は救いを求めていたのにもかかわらず、救い出されたらエジプトが良かった、誰が救い出してくれたな、くれなんていう頼んだという状態になってしまっていないでしょうか。救われてみたら毎週礼拝はあるし、奉仕はあるし、大変なことばかりで、救われる前の方が良かったな、そういう罪の思いに支配されていないでしょうか。まあ、これは牧師と同じです。毎週の説教が義務感で支配されたら、まあ、おそらくもう続けることはできないでしょう。御霊によって使える奉仕にならなければ、毎週御言葉を取り継ぐということなど続けられません。私たちの奉仕が御霊なる神様に頼ったものになっているか、それとも自分の責任感や義務感によって支えられ、無任期を全うすることだけに心が支配され、喜びもない感謝もない奉仕になっていないだろうか。今日ご一緒に主の前に問われたいと思います。あなたの奉仕は御霊なる神様に頼ったものになっているでしょうか。私たちは日々自分の内側を点検し続けなければ、いつでも自分の力に頼ろうとしてしまいます。しかし聖書は自分の力に頼る信仰者を愚か者だと、そう告げます。救われた私たちは、聖霊なる神様の力によって、なすべき務めを果たす力をいただいているということを覚えつつ、これからも主と主の教会に共に仕えてまいりましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷しましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちを救い出してくださり、神のことをしてくださり、圧倒的な恵みの中を歩ませていただいていることを心から感謝を申し上げます。その救いの喜びの応答として私たちは奉仕を捧げたいと願いますけれども、神様、あなたが与えてくださっている責任感やまた義務感だけによって奉仕をしてしまい、いつしか疲れを覚えてしまうようなものでもあります。どうぞ神様、私たちを聖霊様で満たしてくださって、聖霊なる神様のお力によってあなたにお仕えしていくことができるように助けていてください。責任感や義務感、それもまた大切なものでありますけれども、何よりも第一に、御霊様の助けをいただいてあなたにお仕えすることができるように私たちを助けてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。